どうもビタディです。ポッドキャスト始めていきましょう。このポッドキャストは筋トレからプロレスにハマった私ビタディがトリーニー目線からのプロレスラーの肉体考察をしたり、プロレスの試合の感想や映画、ライブ、アニメなどイベントを体験した熱をそのまま吹き込むポッドキャストです。73回はノア 4.18 レビューです。はい、4月の29日に、迫ってきましたノアの名古屋大会。こちらもカードは基本、メインのねカードは、決まってきまして、GHC ヘビー、GHC ナショナル、GHC ジュニアタッグということで決まってきたわけなんですけれど、この4月の29日に向けまして、前哨戦が、今週と来週行われます。その、レビューをすることによってこうちょっとずつね、4.29 へのこの期待値を自分で上げていくという作業をしようかなと思いまして、今日のね 4.18 後楽園の、レビューもやっていこうかなと、思います。はい、では第1試合からいきましょう。6人タッグマッチ、大原はじめ、吉岡聖輝、陽平対、宮城純太、岡田金也、矢野安孝は10分36秒トルネードストライクからの、片指固めで、吉岡が矢野から、フォールを、奪っております。はい、オープニングマッチから、フルスロットルと、ノア本体の、若手3人の、タッグマッチという感じなんですけど、まあここはね、そんなにこう前哨戦とかそういうわけではないんですけど、やっぱりこうフルスロットルの3人が、オープニングマッチに出てくれるっていうこの安心感非常にいいですよね。あの連携も見てて綺麗だし、まあ前王者の吉岡と、まあチャンピオンでもおかしくない2人っていうのがね、オープニングマッチから出て盛り上げてくれるっていうのは、まあ今のノアの強みなんじゃないかなと思いますよね。ただちょっとねもったいない気もするんですけど、まあまあ絶対この3人はまたこうチャンスは来ると思うので、まあそういうのもあってここで手を抜いてないっていうのもやっぱいいですよね、この3人は。うん、最後はね、吉岡が、トルネードストライクで、矢野を、フォールするわけなんですけど、まあ正フィニッシャーまでは出さずともというところなんですけど、あのトルネードストライクかっこいいっすよね。うん、ロビンスオスプレイのロビンソンスペシャルと同系ですけど、そういや最近オスプレイはロビンソンスペシャルあんま使わんくなったっすよね。僕が見てないだけ。そうですね、いぶし戦も高木戦もちょっと僕あんまりフルでは見れてないので、ちょっともしかしたら出してるかもしれないですけど、まあそういうのもあってこう上げてきてんのかなっていう感じはするかも。この辺ちょっとすいませんって感じです。はい、第2試合、シングルマッチ、原田大輔対、藤村海は、6分11秒ダイビングエルボードロップからの片指固めで、原田が、勝っております。はい、 この大会ですね、混合の、4人、剣王と覇王、忠相、ソヤが、剣王がちょっと、発熱の症状があるということで、大事を取って欠場しますよということだったんですけど、まあ、その、ハプニングがあって、カード変更で原田と藤村の、カードが組まれたという経緯があります。その中でね、非常に試合開始から、積極的に、藤村が攻めてくわけなんですけど、原田が上着を脱ぐ前から攻めてって、プランチャーとか、非常にこうハプニングをチャンスにしようとするのが、チャンスハプニングをがチャンスになってそれを掴もうとするっていうのが見える、藤村は非常にいいですよね。うん。でまあそういう派手な入り方をしたんですけど、まあその後に、グラウンドの攻防もやって、ちょっと僕こういうのもできますよっていうのが非常にいいですよね。うん。で終盤ね、藤村が原田を抑え込むんですけど、ガチでこう3つつけてやろうっていう、こういう人が原田ががっちりやらんかったら3入っちゃうよみたいな抑え込み方をしてたので、それが非常に藤村いいなっていう感じがします。藤村はね、早く入団してくれればいいなと思うんですけどね、なんでこういつまでもフリー、まあ専属っぽい、他の大会も出てるのかちょっと知らないんですけど、早くこう入れちゃえばいいのになとは思ってます。はい。矢野のね相手にもなるし、うん、できれば早う契約してほしいところですね。はいはい。ごめんなさい、第2と第3の間か、ちょっと第1と第2の間かわからないんですけど、新入団の練習戦のね、こう広めが、ありました。18歳が2人と26歳が1人と、なんか公開は4人ぐらいなんか受かってたみたいなのを見た気がするんですけど、まあ一応3人、うん、で、26歳の、子は2020年の1月から、入団してるということで、もう1年以上経ってるっていう感じですね。うん、まあまだデビューできてないけどっていうところですよね。清宮と稲村がこう桜庭の、練習のとこに行った時の写真とかにも映り込んでたし、たびたび話題になってたんですけど、首が太いね練習生が、もう1年ぐらい練習生やってるっていうことで、まあもうちょっとしたらデビューするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの首の太さはちょっといいっすよね。格闘技っていう感じがするので、なんかやってんなっていう感じが、まあもしかしたらラグビー系かもしれないですけどね。うん、あの首は鍛えてる首っすよね。まあノアの未来っていう感じでね、こうやって先に出してもらった方がデビューした時もこうスッと入っていけると思うので、これは結構いいんじゃないかなと、はい、思います。はい。第3試合、タッグマッチ、清宮海斗対稲村芳樹、清宮海斗稲村芳樹対、モハメドヨネ谷口周平は、12分9秒、ストレッチプラム式フェイスロックで、清宮が谷口から、ギブアップ勝ちを収めております。はい。ファンキーになった谷口周平、ファンキーエクスプレス対、若手のホープ2人と、これも カード変更で、できたカードですね。うん、清宮稲村に関しては、6月6日の、サイバーファイトフェスで上野竹下とやるのが決まっているので、まあまあどんなこう対抗戦を前に、圧倒できるかなっていうところなんですけど、うん、まあスタートは稲村と米から始まってこうぶつかり合いするんですけど、米と稲村の、当たりはねちょっと生で見たいなと思わせる、攻防っていうかね攻め合いだったんじゃないかなというふうに、見えたし、ファンキーだけどこうガチやるっていうヨネさんのスタイルはやっぱいいっすね。この試合であとはそうですね、谷口のバックドロップでちょっとバランスが崩れたんですけど、なんとなくこう清宮とファンキーエクスプレスの2人の呼吸の攻防の呼吸が合ってない感じが、したので、まだちょっとあれですかね、清宮が、復帰明けからちょっとテンポが戻ってないのかなという気も、したんですけど、まあちょっと僕だけかもしれないですけどね、これは。はい、でまあこの試合は清宮が最終的に谷口から取ったんですけど、どっちかというとこう最後もね、稲村が、出てきて攻めて、谷口を寄らしてからのストレッチプラム式フェイスロックっていう感じだったので、結構稲村上げ入ってんじゃねえかなっていう、風に見えました。まあ清宮がね GHC 取ってるので格的にはかなり上なんですけど、対抗戦に向けて稲村もこれぐらいやるぜっていうのを、どんどん見せてってると思うので、まあどんどん稲村上げてほしいですね。ファンキーエクスプレス谷口に関してはやっぱあのキャラで、バチバチやる感じにしてほしいなと、うん、個人的には前のキャラよりは絶対谷口はこっちの方がいいと思ってるし、あのコスチュームもねショートタイツより絶対ロングタイツの方が、谷口はね上半身のデカさが目立つので、あのいいと思います。一回谷口周平の肉体考察っていうのをね本当に最初の方にやったんですけど、どっちかというとショートタイツを着るとなんか下半身がね、足がちょっと長いのかちょっと細いのかちょっと貧弱に見えちゃうので、どっちかというとロングタイツの方が、強く見えると思いますんで、このままやっててほしいなと。谷口もねどっかで爆発してくれたら、面白いと思ってますんで、期待しております。はい、第4試合6人タッグマッチ、小川吉成、早田、進む優也対、鈴木小太郎、日高育と野沢論外は13分16秒、反則勝ちでスティンガーが、勝利しております。早田小川のね連携がマジで滑らかですね。はい、あの序盤ね、5分ぐらいまでですかね、出るんですけど、もうこうなんていうんですか、2人じゃないですよね、もう1人ですよね。こう1人が意思を持ってこう2人を動かしてるみたいな、感じの、連携で、相当早田が小川に鍛えられてるのと、まあ、やっぱり早田のもともとのね、素養と、まあ、小川とのこう相性っていうのが非常にいいんじゃないかなという感じがします。はい、でまあ、対するね、杉浦軍じゃないんですけど、野沢、野沢組は、 野沢が非常にこうコンディションが良さそうですね。リングの中でも、リングの外でも小太郎が、弾き出した、進むをね、振り回してダメージ与えてからすぐリングに入れたりとか、リング上でも非常にいい動きをしてるので、野沢もやっぱりやる気出したらやべえなっていう、すげえ選手だなっていうのが分かって、名古屋のね三大タイトルマッチもちょっとおまけ扱いっぽい感じがするんですけど、この野沢と日高を見てると結構ちょっと期待できるなという気が、しています。はい、あとね、進むと日高に関してはなんかこう最初出てきた時はちょっと間が見えたりとか、ノアのジュニアのテンポに、少しこうまだアジャストしてないのかなっていう感じがあったんですけど、それも、なくなってきたので、この6人タッグマッチね非常に面白かったと僕は思ってます。はい、でまあ小川はねやっぱこうベテランなので動じることはないっていう、ポジションだったんですけど、野沢がねこういろいろ、試合放棄仕掛けたりとか、最後はレフェリーが見てる中で、近敵的急所蹴りっていうことでこう小川を揺さぶる、野沢っていうのはね非常にいいポーズだと思いますんで、名古屋非常に期待値高まっております。はい、第5試合タッグマッチ、藤田和幸剣道家臣対、杉浦隆サラクラバカズシは、9分15秒顔面蹴りからの、体固めで、藤田が杉浦から、直接フォローを取っております。まあこの試合はね前哨戦って言ってももうなんか言葉がないっすよね。まずはね、試合前から睨み合う、杉浦と藤田っていうのがもうこれだけで見せられる2人おるっすかっていう、見せられるはね魅力の身ですよ。こう睨み合う2人にこう見せられる観客っていう感じがしてもうすごいですよね。でまあ試合始まるんですけど、まあ、家臣と桜庭で、始まって、まあ、家臣桜庭もね非常にゴールデンカードなんですけど、もうこの2人の前ではやっぱりちょっと霞んでしまう。うん、でまあ家臣がねこう好き勝手やるんですけど、藤田と月浦がねずっとこうコーナーの体格で睨み合うんですよね。うん、それがねもうたまらんたまらんですね。はい、うん、もうでまあいろいろ、家臣とね桜庭が、場外でアクリル板とかやって、まあ、一通りやってから戻ってきて、2人にタッチして始まるんですけど、まあもうねあの言葉がないっすね本当に。何を使っても、藤田和幸という男を形容するにはチープになってしまう。うん、昔ね、握手した時もう人間じゃない手をしてたっていう話をしたことがあるんですけど、いや怪獣っすね。ポスターもね怪獣になってましたけど、いや人間じゃねえっすよマジで本当に。うん、いやもうこれ見せられたらね名古屋期待値 爆上がりっすよね。あの来週ね前哨戦組まれるかちょっと分かんないんですけど、いやたまらん。以上はい、セミファイナル、GHC ジュニアヘビー級選手権試合、小峠淳対、ニオンは、23分1秒、キルスイッチからの片指固めで、チャンピオンが防衛に成功という、まあ、この辺りでね、ちょっと思ったのが、山田栗子の、ゲスト解説がちょっとネタ切れ感すごいっすよね。やっぱね、アベマの中継が始まって最初の方はね、こう、まあ、ノア選手の裏情報とか結構あって面白いってなったんですけど、ちょっとここ最近はねちょっとネタ切れ感があって、うん、やっぱこう技へのこう選手への情報、選手の情報はあるけどプロレスに対するこの深さがないっていう感じがするので、ちょっと厳しくなってきたかなというのが、この、まあ、小峠がね、山田邦子に推しなのであったんですけど、ちょっときつくなってきたかなっていう感じが、はい、しました。で試合に関して言えば、ちょっと前の試合の余韻がすごくて、なかなかちょっとお客さんが入れてなかったんじゃないかなという感じがします。はい、まあ、ただ試合としてはねすごい、序盤最後の方はねかなり、お互いバチバチ入れ合って、ちょっと最近のノアジュニアでは見たことないテンポながらも、切り返しを含めて、きつく入れる仁王、バチバチ受ける、小峠からの、まあ、最後は小峠が、攻めて攻めてという、かなりいい角度のコウモリ釣り落としが入ったりとか、あと、なだれ式のキルスイッチみたいな、なだれ式っていうんですかね、自分がこう、コーナーから前方回転しての、キルスイッチっていうのが出て、あ、そんな入り方あんだキルスイッチみたいないうのがあって、非常にオリジナリティがあって良かったなと、はい、思ってます。あの強い小峠が見れたので、満足ですね。ニオに関してはまあそれできるんやったら普段からやらんかいってなるんですけど、小峠に関して言えば普段やってることの、延長線上で、こうすごいことをするっていう感じだったんですけど、ニオに関してはお前それいつもやらんやんみたいな感じのことを結構知ってたので、なんかそこがちょっと僕としてはそんなすごいっていうか、そこそこやれるんやったら普段からちょっとやってほしいなっていう気はしたので、まあ日本もちょっと普段から頑張っていただけると、嬉しいです。はい、メインイベントタッグマッチ、武藤敬司、丸藤直道対、正木民也、中島克彦は、18分51秒韓国固めで、北宮がなんと武藤からギブアップ勝ちを奪っております。はい、まあ、序盤からね、武藤と、北宮のマッチアップでグラウンドをやるんですけど、まあ基本的にこうやらせない武藤敬司みたいなので、ヘッドシザーズをしながらね、ほどかれるのをなんとなく分かってるのか、若干自分がすぐエスケープする位置に、エスケープできる位置に持ってく武藤っていうのはこう自分をやっぱ強く見せる術を知ってるなっていう感じがしますね。でまあ自分が序盤はもう自分に有利な 状態で丸藤にタッチしたので、うん、こう、あんまりこう自分が悪いとか見せねえよっていう感じでしたね。はい。で、中盤ね、丸藤と中島がこうタイトルマッチ関係ない2人で、バチバチやり合って、やっぱこのカードもね、本当は、剣王だったので、本来だったらどういう流れになったのかなっていうのはちょっと気になるところなんですけど、やっぱ中島勝彦、いいわ、いいわって感じですね。うん。終盤に入っていく、流れも、武藤の、膝に対して中島が、攻撃を入れて、そこからまさに北宮にタッチしてこう場面を作って北宮に渡すっていう、このタッグチーム、らしさが非常に良、かったなと思うし、中島がしっかりとね、足跡をこうやってメインで残してくれるのは嬉しいですよね。はい。で、まあシャイニングウィザードのね、武藤が、北宮を攻めていくんですけど、最後はね、シャイニングを食らってもすぐに、サイドスプレックスに行くまさ北宮っていうね。で、まあ後ろからの、武藤の膝に、ラリアット食らわして、最後監獄固めで、膝の悪い武藤を攻め、監獄固めの時に杉浦桜庭戦で出たヘッドバットで、ギブアップを奪うということで、で流血する正木民也っていうね、ちょっとこうやって勝ち筋が見えたのはいいですね。まだまだ、膝攻め全部やってないっていうところなので、だから逆に北宮はこう引き出しをまだ開けきってない状態で名古屋に行けるのかなと。多分来週の横浜は前哨戦組まれないと思うので、うん、こういう引き出しを残したままタイトルマッチに挑めるのは非常にいいですね。はい。流血する北宮もね、非常に絵になりましたので、これは杉浦藤田にねちょっと飲まれかけてる GH ヘビー選手権もこれは期待値上がってまいりましたね。はい。そんなこんなでレビューはこんなとこですかね。はい。まあ、かなりね、ノア試合数少ないながらも、試合をやった時の、盛り上がりと話題性に関してはかなり、いいかなっていうところがありますんで、ちょっと来週のね、横浜も、レビューしてどんどん盛り上げていきたいですし、まあ、何かしらちょっと29日に向けて特別な、回とかもできたらいいかなと思ってますんで、皆さん名古屋行かれる方は存分に楽しめるように、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい。てな感じで、終わります。面白いと思ったら定期購読およびツイッターのフォロー、質問感想意見お待ちしておりますので、ハッシュタグマッチョプロレスでのツイート、質問箱リプ DM までどしどしお願いいたします。時間があったらポッドキャストの評価の方もポチッとよろしくお願いいたします。ありがとうございました。